シャープ46、井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。キュアサーティー、井上裕二でございます。2024年9月23日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。はい、今週もよろしくお願いします。今週久々に、ジュリーが実家にいるんで、一人で収録なので、一人収録の醍醐味、一人収録の時のお楽しみ、はい、ザラメせんべい食べております。なんだろう、自然と笑っちゃうぐらい美味しいよね。うまいわ。なんかすごい久々に食べたかな。コーラも飲んでおります。あんま家でこうお菓子をバリバリ食べることはそんなにないんですよ。そうだから、このラジオの収録一人でできてる時ぐらいっすね。はい、いや、うまいわ。笑っちゃうぐらいうまいです。あのファミリーマのザラメせんべい、ザクホロ食感のザラメせんべいってですね、めちゃめちゃ美味しいんで、おすすめです。ファミマさ、どうするよこれさ、この番組のさスポンサーにファミマが入ったらえぐない？ファミラジオ、ファミラジ、ファミマ限定流れてるやつ、俺ファミラジ担当しちゃう。すごいな、そしたら提供にファミリーマートって入るのか。違う、違う、そういうこと言わないの、たっちゃん。じゃあ、現スポンサー様の1と、1と3と丸様も、ライフプログレス様も最高なスポンサー様でございます。ありがとうございます。そんな感じで始まりましたけれども、今週ですね、私、起きた出来事といえば、かなりでかいね、ことがありました。私、先週の日曜日、ジュリの誕生日だったんですよ。ってことで、めったに行かないんだけど、家族で銀座の方に、はい、座銀の方に行ってきまして、ちょっといいめな、お食事しようかなんて言ってたんだけど、街ブラブラ歩いてたら、街頭インタビューを受けまして、はい、受けちゃいました。ちょうどね、娘が肩車してって甘えてきて、俺が肩車して、でジュリが隣歩いてたんだけど、そのタイミングに話しかけられて。でね、そのインタビューの内容、テレ朝の、情報番組だったんですけど、インタビューの内容はね、ちょっと固めというか、お固め、憲法改革、憲法の話と、あとは、なんだっけね、苗字かな、選択、なんつったっけ、違う苗字のこと、夫婦別姓、そう、についての話だったんですよ。で、最初憲法のこと聞かれて、もう俺もジュリもさ、そんなわけわからないし、正直。もう全然、ね、ユージに政治はわからぬだからさ。そう。だから、お互いもう目合わせて、ちょっと頼むわ、みたいな感じで牽制しちゃったんだけど、ね、夫婦別姓に関しては、一応俺らもさ、結婚して、苗字変わってるっていうのもあるし、で、珍しくうちは俺が婿に入ってるから、俺が苗字変わってるんですよ。っていう、ちょい強エピソードがあって、それを話したんですね。あ、自分向こうに入ったんですよ、みたいな。そしたらそれをね、拾ってくれて、で、無事、 そのね、インタビュー、俺らのインタビューが放送されまして。はい。そうなんですよ。だから、向こうに入ったっていうエピソードが珍しかったのか。娘ちゃんがね、そうずっとだから肩車してる映像だったんだけど、娘がとにかく可愛くて。最初俺のほっぺたプニプニして。で、その後、ベトーンって俺の頭に、こう、もたれかかってたんだけど。で、インタビューではそこ使われてなかったんだけど、こうマイク向けられた時に、そうっすね、みたいなのを喋ってたから、ずっとうちの娘が、んー、そうでしょうねー、んー、何々ちゃんですって自己紹介してて、自分の名前を。そうでしょうねー、んー、そうでしょうねー、ちょっとめっちゃそれが可愛くて、ぜひね、そこを使っていただきたかったなっていうことがありました。あと、それに付随してなんだけど、そのことを俺が X にポストしたんですよ。はい。インタビュー受けたのが、乗りました、みたいな。で、娘が可愛かったから、テロップ消してほしいな、みたいなことをね、気軽に呟いたんですよ。そしたら、めちゃめちゃバズりまして、それが。全然、X、ポスト、フォローし合ってない、うちの親戚の女の子から、LINE で、おすすめに流れてきたんだけどって来るぐらいバズりまして。そのポストして、5時間ぐらいで、もうね、1500いいねぐらい。うん。まあ、芸能人の方からしたら全然、こんなんバズってないけど、そう。でも、どんどんどんどんおすすめに乗って、リツイートとかリポストとか、めっちゃ回ってて、どんどんどん伸びてきてたのよ。1300から一気にガーって。だから多分、その時点では1300だったけど、1日2日寝かしたら多分万は絶対行ったはずなんだけど、そのさ、俺としては、まあ、インタビュー乗りました、プラス、娘可愛いでしょっていう感覚で、呟いたのね。そうでも、内容がさ、内容でさ、ちょっとそういう憲法系の話とか、夫婦別姓みたいな話だから、俺が望んでない、政治の界隈の方々の反応がすごくて、多分そっちでバズっちゃったっぽくて、このままだと、なんかめんどくせえ奴らからの、いろんなやつ来そうだな、みたいな。なんか、俺がの思、想定してなかった感じになりそうって思って、バズる前に、プチバズぐらいで、俺は、そのポスト消しました。はい。まだバズる勇気がなかった。そうね。そう。でもね、こういうのも、ぐっとこらえられるような人が、ちゃんとバズれる人なのかなって思いました。はい。まあ、ちょっとね、娘も関わっちゃってるような話題だったから、なんかね、全然その時点では来てなかったけど、娘のこと悪く言われたらすげえ嫌だなって思っちゃったのもあって、早めに消したかな。うん。だから次、バズりかけるとしたら、もう娘とか関係ない、なんかもう個人の、ポストでバズれたらいいかなとは思いました。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステ、ハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーション、略してミノステです。そう、だから、バズりかけたけど、でも、俺は、あれは絶対やらないって決めました。バズったから宣伝します。俺ね、あれ嫌いなのよ。お前のそのツイートはいいかもしれないけど、だからってお前の宣伝見たくねえぞって。でさ、あれさ、たまにさ、なんか、テレビの切り抜きとかを違法で上げて、それでバズったっつって宣伝するようなやからいるじゃん。あいつらやばくない？お前の手柄じゃないからな。お前がそれを違法で切り抜いてきたテレビ、千鳥のあのやりとりが面白いから、それにいいねをしてるだけで、お前のことをいいねしてねえからな。なんならお前それ犯罪だからなっていう。うん。なんか、万引きした商品で店開くみたいなさ。もうそういうやからにはなりたくないね。バズっても宣伝することないしね。この番組いや、嫌でしょ。政治の界隈の人にこの番組聞かれたら。 ポヨヨンとはって考察されるよ。だからね、いろんな人には聞いてほしいけど、そんなね、めんどくさいことにはなりたくないです。はい。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション、この番組は、1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。井上雄二の身の丈ステーション。はい、やってます。なんかザラメせんべいさ、めちゃめちゃうまいんだけどさ、あの一個言うとしたら、あの一個一個が結構大きいんだよね。そうだから、なんか軽くつまむにしてはちょっと食べづらいなっていう点は確かにあるかも。うん、まあボリュームあっていいっていう面もあるけどね。はい、なんかボンってなること、大丈夫、すいません、雑音入っちゃったら。まあ9月23日今日収録してるのが9月の20日ですね。20日過ぎて21日土曜日の深夜1時ぐらいですね。はい。ちょっとね、ごめんなさい。ラジオに向いてないような話になってしまうかもわかんないんですけど、まあ、9月っていうのは個人的に結構いろんなことがある月でして、まあ、さっきも言った樹里の誕生日もそうだし、まあ、樹里のご両親の結婚記念日とかもそうだし、まあ、9月じゃないけど8月末にうちの娘ちゃんの誕生日があったりとかで、いろいろ重なってるんですけど、もう一個ありまして、うん、まあ、ちょっとこの話ね、昔俺がやってた、身の丈ラジオっていう、これの前身番組のようなイメージの、番組、ラジオ番組もあるんですけど、そこでもちょっと話した話なんで、もしかしたら聞いたことある人もいるかもしれないんですけどね。まあ、9月18日っていう日は、4年前に僕のお兄ちゃん、2つ上の兄がいるんですけど、が亡くなってしまったんですね、4年前に。はい。でね、だから今年もその命日がもう来たな、みたいな感じでは思ってたんだけど、やっぱ4年経っても、その日になるとやっぱぼんやり、今日そういえば命日だなっていう感覚にはなりますね。はい。まあ、かくいう俺は、まあもう別に悲しいとかも正直なくて、なんなら亡くなった時もそこまで悲しいっていう感覚は正直あんまなかったんですよ。うん。っていうのも、例えば事故で亡くなってしまったりとか、それ突然の別れではなくて、もうね、1年ぐらい癌の闘病を、してたんで、だからまあ、うん、遅かれ早かれ、まあしょうがないかっていうような感じ。まあ、あんまね、現実味もなかったっていうのも正直なところだったんだけど、はい。っていうような心境でして、うん。でもね、その4年前って、俺すごい時期で、4年前の9月に、まあ兄が亡くなって、で、その3ヶ月後に結婚式を控えてたんですよ。はい。だから、その時期ね、午前中、兄貴の、まあ、遺体を、こう何安置所って言うんですか、遺体をこう安置する場所に行って、で葬儀の方と葬儀の打ち合わせをして、で車でその4時間後ぐらいに逗子まで行って、 次結婚式の打ち合わせしてたんだよね、その時期。あの、人生の最悪と最高みたいな。一日で冠婚葬祭結構味わったみたいなさ、そういうスケジュールをこなしてまして、その時期ね。そうそうそう。みたいなのあって。で、まあそうなんだけど。でね、その亡くなった日のことをちょっとお話ししたいんですけど、うん。ごめんなさいね、ちょっとラジオ向きの話はないんですけど、まあでも身の丈だからね、ちょっと身の丈リスナーの方は、ね、あの、ちょっと聞いていただきたいなっていう話なんですけど、兄貴、まあ、もう名前言っちゃうと井上健二というものでして、まあ、お絵描きをしてる方でした。美大卒の方で、だから画家ですね。いろんな作品を、で、個展とかも開いてたりはして、何回か遊び行ったりはしてたんですけど、みたいな人でね。うん。で、まあ、さっきも言ったように、癌でずっと闘病してて、うん。で、亡くなる2週間ぐらい前にはもう自宅に、退院して帰ってきたんで、で、その時点でうちの母親も、正直もう長くないのかなっていう覚悟はしてたのよ。うん。で、当日は、俺も、まあもう実家、ね、全く違うとこだから、普通に仕事行ってて、で、父親も仕事行ってたみたいで、母親が、まあ、ケンジと一緒にいて、で、昼の12時ぐらいかな、に、まあ、ちょっと、容態がおかし、悪化して、で、お医者さんとか来てもらったみたいなんだけど、でね、父親はすぐ連絡もらって帰ったみたいな、俺ね、連絡くれてたんだけど、ちょっと仕事が忙しすぎて、その連絡が見れなかったんだよね。そう。で、もう、俺が連絡ちゃんと LINE を見ることができたのが、もうね、亡くなった後だったのよ。で、まあ、最初はびっくりしたんだけど、まあ、そっか、と思って。で、すぐに、まあ、職場の人に言って、すいません、ちょっと、まあ、これで。で、まあ、職場には、兄が、ちょっと今、そういう状況でっていうのを伝えてあったから、あ、じゃあすぐ帰りなって言ってくれて、すいませんって言って。で、ジュリにも電話して車で迎え来てもらって、で、当然その時まだ子供もいなかったから、二人で、実家の方行きまして、そしたらね、やっぱ、なんだろう、兄の、ケンジの顔にやっぱその、いわゆる白い布が被せてあって、っていう時はね、ちょっとぐっとやっぱり、おーとは思いましたね。やっぱさ、その、俺、なんだろう、その、亡くなった方のね、死体、遺体を見るの初めてでさ、ましてや身内だからさ、ちょっとね、その亡くなりたてのものを初めて見て、あ、やっぱ、で、生々しい話、ちょっとやっぱ、その、ね、匂いもするし。あれはね、未だにちょっとやっぱ覚えてるね。よく変わり果てた姿みたいな言い方するけどさ。まあこういう感じなのかっていう。そこで、そうね、悲しいとかじゃないけど、ああって、ちょっと食らったかな、俺は。で、ケンジがずっと、まあ俺もだけどお世話になったサッカーチームの人たちもすぐに駆けつけてくれて。そうそうそう。で、その後、家の近くの、安置所？安置所って言い方でいいんだっけ？こういうのってね。まあに、ケンジを運んでもらって、で、そっから、打ち合わせですね。で、そこには俺と、ジュリと、うちの父親、母親、4人で向かって、車で。でね、だから、もう、それで打ち合わせばーってやって、で、昼の12時ぐらいから動いてたけど、結局、終わったのが、夕方の6時とか、かな？もうね、1日バタバタしちゃってて、もう悲しむ間もなくみたいな。すげえ忙しかったんだよね、結局その日は。まあでも、そんなもんかと思って。で、一旦ちょっと落ち着いて、で、まあみんな、一日何も食べてないことを思い出し、 ちょっとじゃあ、せっかくだから、これでバイバイもあれだから、一回ファミレスで一旦ちょっと一呼吸つこっかって言って、うん。ファミレスに行ったんだよね。そう。でもさ、やっぱり、まあ、ジュリとしては義理の兄。で、ケンジとも面識がもちろんあったし、何回も一緒にお話とかもして、あったりもしてたからさ。で、俺はまあ、俺はでね、実の兄貴だし。で、ましてや、うちの両親からしたらさ、まだだって当時、ケンジは28歳だったから、ね、まだまだ若い自分の子供がさ、亡くなったって相当やっぱりショックだし悲しかったと思うのよ。俺も今自分が親っていう立場になったら、ね、自分の娘ちゃんが将来そうなったら、もう多分、もう想像もつかないほど嫌だし、悲しいし、苦しいし。うん、まあ、それが、ね、まあ、いくら覚悟する時間があるったといえ、その病気とかでね。だから、全然食欲が湧かず、みんな、ちょっとまあ飲み物だけでとか、なんか軽い軽食とかで、みたいな感じだったんだけど、俺ね、今でも忘れないんだけど、父親だけ、ミックスグリル頼んでて、こいつ、イカれてんのかと思って。自分の最愛の息子が亡くなったその日にミックスグリル頼むかね。しかも俺鮮明に覚えてるのが、2種類のソースから選べるっつってデミグラスソース頼んで、楽しむなよ食事を。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。まあそんなこと言っときながらね、父親も相当悲しかったとは思うしね。うん。まあお腹は空くか。逆にそこでミックスグリル食べる父親は強いよ。うん。それはそれで尊敬する。まず、ご飯大盛りにしてたんだよ、その時。いや、ちょっとやばいか。そもそも、ファミリーが減った日にファミリーレストラン行くなよな。うん。皮肉すぎるでしょ。ああ、こんな父親がこのラジオ聞いたら俺怒られる。聞かないことを願おう。メール来ております。メールいける？大丈夫ですかね。切り替えられるかな。で、メールテーマが2つあって、娘ちゃんのおもちゃのコキンちゃんの、おもちゃがあって、それなくしちゃったって言って、どこにあるかメール送ってっていうのもあるんだけど、それはちょっとね、アフタートークでやります。今回こそアフタートークやるんで。ということで、もう一個のメールテーマが、あなたの身の丈ニュース。ま、オープニングで、俺が今日言ったような、本当に身近なあなたのニュースを送ってください。あなたの身の丈ニュース。もう、このラジオぐらいにしか送れないような、本当にうちうちのニュースで送ってくださいって言ったところ、結構来まして。やっぱね、大喜利要素少ないからなのか、送りやすいんだろうね、メールね。はい。ちょっと紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ケロピーケロケロ。私の身近なニュースですが、今週、旦那の洗濯物のポケットにティッシュが入ったままだったみたいで、洗濯機が詰まってしまい壊れてしまいました。修理は3万円。旦那のお小遣いがしばらく減りそうです。なんか一気に昼のラジオみたいな空気になったけど。いやー、修理3万もする。まあでもそっか、詰まって完全に動かなくなっちゃったのかな。そしたらそれぐらいするか。保証とかもじゃあ入ってなかったのかな。いやでもね、俺もどっちかって言ったらこの旦那さん側だと思うから、だらしないような部分。ですね。まあ、意外と俺は洗濯物にポケットにティッシュ入れ パトカーはそんなにはないかな。うん。でも一回冬の時期にリップクリーム入れたまま洗濯しちゃって、で、ジュリにも怒られたけど、俺娘にめっちゃ怒られた。ダメでしょって言われた。もうこんなに入れてって。ジュリの真似なんだろうけどね。すっげえ怒られた。気持ちわかるな。そうね。だらしない部分は直さなきゃいけないですね。はい。続きまして。ラジオネーム、滑り込みセーフ。なんか、知らないラジオネームばっかから来てるけど、やっぱ、主婦の方とかなのかな。まあいいっすね。この新しくね、メール送っていただけてありがとうございます。ラジオネーム、滑り込みセーフ。身の丈ニュース。今朝、寝坊してしまい、学校に遅刻しかけたのですが、電車が遅延していたおかげでタイミングよく電車に乗ることができ、なんとか間に合いました。いいですね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃうちうちなニュースですね。身の丈ニュース。本当に、いいっすね。この番組じゃないと読まれないだろうな、こんなメールね。電車の遅延ね。でもさ、そうね、遅延ってやっぱさ、まあ、ムカつくし、正直、遅れると。嫌なことっていうネガティブなイメージ強いけど、こういう風にね、遅延してくれたおかげで、なんとかなりましたっていうのあるし、前の会社、今の仕事じゃない、前の仕事の時に、俺電車で通勤してたんだけど、職場まで3回ぐらい俺電車を乗り換えなきゃいけなかったのよ。うん。で、うちの最寄り駅から職場の最寄り駅まで、だいたい電車で1時間かかんないぐらいかなだったんだけど、乗り換えとかもあるから。でも、その日、俺3つとも電車が遅延してたのね。その3車線。その3つ乗り換えで全部違う路線なんだけど、3路線全部遅延してて、で、そのおかげで、いつもよりも乗り換えがめっちゃうまくいって、俺30分ぐらいで職場着いたことあって。だからまさにこういうことよね。はい、タイミングよくね。まあね、その遅延。まあ、悪いことばっかじゃないよっていう。うん、まあただね、遅延はムカつくけどね。でもね、遅延はムカつく気持ちはめっちゃわかるし、俺も嫌だけど、でもね、遅延でムカつくからってそれを駅員さんにぶつけるやついるじゃん。それダメよ。駅員さんの方が言ったら被害者だからね。うん。まあ、それはもうね。しかも、ね、病気の方を介護とかさ、ね、救助してたとか、しょうがないからね、それはね。人命最優先ですから。ムカつく気持ちはめっちゃわかります。めっちゃわかるけど、それ駅員さんにぶつけると今カスハラとかになっちゃうんでね、それはもう皆さん気をつけてください。番組のテイスト変わったな。でもいいね、身の丈ニュース。ちょっとコーナーの匂いがしてきたかな。送りやすいしね。はい、井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。金ちゃんを探さなきゃいけないからさ、今日この後。まあ、アフタートークでメールはそれは紹介して探していきたいと思います。ちょっとね、身の丈ニュース面白いから、ちょっとまだまだ募集しますので、よかったら送ってください。ということで、そんなこんなの今回です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もパーヤーヤー。